新平家物語連続講義第289回今日の木曽殿の巻宇治川名乗り吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は宇治川の戦いを前に梶原源太景成が頼朝から名馬池月を与えられた場面をお送りしました。義経の軍勢が戸屋の将にかかった時、民家の横から現れた武者たちが義経の馬前にひざまずきました。彼らは義経に命ぜられて熱田で二手に分かれた範頼軍の様子を調べに向かった者たちでした。彼らによれば範頼の軍も無事に瀬田の口へ到着したとのことです。義経はここで大休止を命じました。実はこの時義経は新宮十郎行家と合流することになっていたのですが、行家は現れません。これはつい2日前に行家のいた石川城が樋口兼光に落とされたことによるものです。それを知った義経は兵300を弁慶と伊勢三郎に授けて、樋口が襲ってくるのを防ぐために河内に向かわせました。二人は晴れの戦場をよそに友軍の抑えに向かうのを不満に思いつつも義経の命に従いました。義経の軍勢は夜半前に宇治川の南岸へ出ましたが、義経は警戒を緩めません。それでは本文を見ていきます。夜半の志島の底から宇治川の水声が耳に触れてきたとき、すでに敵の位置、兵数、防御の情などあらましは彼の頭に描かれていた。上流から下流まで川もやは深く、せぜの水溝もぼかされている。義経は人渡し、岸辺をかけて地の利を調べ、あれ見よ、あの柳の茂きところ、平等院の北のほとり、府家の私を本陣地とするぞ。各武将へ向かって弓の先でそこを指し示し、そして各々もまた思い思い足場を選んで陣を取れ。折伏雪下の水に川の水かさも増して見ゆる。河原も狭し、岸の上も狭すぎる。民家を焼いて兵馬の出入りを自由にせよ、と告げ渡した。また子外組を帰り見ては、おことらの一部は民家をこぼち、あの橋姫の社の西へ高い櫓を組め。他の者もなお次々に命じることがあるぞ。わしの命も待たず先駆けの功など許さぬ。構えて義経のそばを離れるな、と固く諌めた。たちまち沿岸の民家があちこちで焼き払われた。河口の中に1500余の陣営馬営が乱れ合い、我こそ明日はと光明を胸にして、もうその足場取りから我がちな婦人であった。義経はにわかに組ませた高矢倉の上に立った。そばにまたその下に佐藤兄弟、深須の良之助、伊豆有綱、鎌田正親、那須の大八郎、金子十郎など孤高の者ばかり 4,50 人を置いていた。夜は明けんとしながら明けきれない。長い岸並みとせぜのしぶきだけがほの白かった。焼けついえた民家の余人はおちこちの芝草に移って火をつづっており、宇治橋を挟んで盾を並べた人はなお何をわめくのか揺れ合いもみ合い喧騒してやまなかった。良之助、大八は平等院の御中より太鼓を拝借してまいれ、そしてわしの合図に従うて打ち叩け。やがて老頭たちの手でそれが運ばれてきた頃、うっすらと川面の波が見え始め、波間の酒もぎや張り渡した大綱小綱やあらゆる障害物と対岸の敵陣までがほのぼのと死角に入った。さて一方の木曽方も鎌倉勢を満を持して待っていました。しかしながら兵は千騎足らず、南岸の義経軍よりも少ない数でした。けれども宇治川は攻めるに難しく、多くの犠牲は覚悟せねばなりません。鎌倉勢は宇治川を前にして高ぶる思いから坂東訛りのわめきを上げ、凄まじい殺気を右側に向けています。義経は那須の大八郎に命じて太鼓を打たせました。喧騒が止んだところで義経は高櫓の上から大声を上げて、鎌倉殿の御家人の名を恥ずかしめるなと述べました。また手勢の豪なる者を先に川へ放つようにと述べ、さらに高き者は橋の桁を渡って敵へ迫って矢を撃とうとする敵の射手をかき乱せと命じます。すると再び武者たちには 歓声が湧き、物の具を脱いだ男が鎌などを手に川へと入っていきました。それでは再び本文を見ていきます。乱喰、逆もぎへ、雲手とかけてある太綱は彼らの刃で乱離と切り開かれていったが、矢は雨と降り注ぎ、早くも多くの犠牲が綱や杭と一緒に流されていく。見かねたものか我を忘れて、矢倉の下から伊豆有綱、深須の良之助などが駆け出そうとするのを認め、義経が厳しく叱った。
いや、有綱、どこへ行く？
お許しください。いささか、水蓮の覚えもある身なれば。
誰が命じた？ならぬ、ならぬ。それよりは、大事な役へ、おことらを差し向けん。阿賀野の与次郎、江田源蔵、横山相模之助、その世の者も皆駆け向かえ。
は、どの攻め口？
彼らは奮い立った。義経は指さした。遠い上流の方である。
不思議や、一層の芝船も見当たらぬ。
察するに敵は、神の見えぬ岸辺に芝船を集めおいて、我が騎馬勢をとかと見るや、一度にそれを解き流して、馬の泳ぎを妨ぐる計かと思う。おことらは神へ急いで、味方が馬を乗り渡すとき、妨げなきように出せ。もちろん、彼らは服従した。主名、稲屋の言えるはずもない。けれど、情けなさはどうしようもなかった。今し、千載一遇の時ではないか。眼前、晴れの戦場ではないか。それを後ろに、いずれは、仮も要されたところの、土民や造兵に過ぎまい、芝船流しの群れなどを追い崩しに向けられるとは、と、どの顔も思いを唇に結んでかけた。すると、後ろの方で、敵味方、ほとんど一つ声になって、わーっとどよめくのが聞こえた。彼らは、何事かと振り向いた。見ると、平等院の東北、立花の小島ヶ崎のあたりから、遠目にも華やかな武者二騎が、宇治川へ乗り入れて、川幅の半ば近くにまで泳ぎ進んでいた。いや、すでに川もは先陣を競う全軍の騎馬武者で煙っていたが、人といい、馬といい、分けてその二騎が敵味方の目を集めたようだった。
おお、梶原殿だ。一人は梶原源太、影瀬殿らしい。
一騎は佐々木四郎、高綱殿よな。
馬は池月、鶴澄。
さてこそ、途中の駿河寺で二人の石沙汰も聞こえていた。これは見物ぞ。
何の一言、ただ見ているしかない俺たちの心の駒はどこへやるのか。
ビルの尺、急ごう、急ごう。
彼らの一軍は上流の浅もやに隠れた。そのためか芝船は流されてこなかった。同時にその日の彼らの働きも、宇治川の華々しい表面にはなすらどこにも聞こえなかった。さて、梶原と佐々木が宇治川を前にする場面を古典の平家物語で見ておきましょう。角一本、牧球、宇治川先陣です。佐々木四郎が賜ったる御馬は、黒くりげなる馬の、極めて不当、たくましいが、馬をも人をも辺りを払って食いければ、池月とつけられたり、八寸の馬とぞ聞こえし、梶原が賜ったる鶴澄も、極めて不当、たくましきが、まことに黒かりければ、するすみとつけられたり、いずれも劣らぬ名馬なり。いよいよ宇治川の先陣争いの場面が近づいていますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。